おはようございます。奥武です。今日はですね、なんか連日になっちゃうんですけれども、新型コロナに関してのご質問がちょっと止まらなくてですね、まあ当然ですよね、不安だと思うので、ちょっとご質問が止まらなくて、ちょっと個別に回答していくっていうのはもう非常に難しい状況に奥の方でちょっとなってきていますので、なるべく音声で今の奥の考えというかをお話ししていきたいなと思います。最初にお伝えしておきたいのは、もうご存知の通り、その対策だったり現状だったり、っていうのをですね、あと未来予測ですけど、絶対というのはもちろんありません。正解もありません。これからお話しするのはあくまでも奥武氏一人の、個人的な見解として参考程度に聞いていただけたらなと思っています。はい。でまずですね、感染がね、ご存知の通りどんどん広がっていっていますよね。で、ちょっと今日はですね、コロナのそのデータの見方というか、どういうところを奥は見ているのかっていうのをちょっとお話ししていこうかなと思っているのと、その自粛のタイミングをどういうふうに考えているのかということとか、あと、世の中全体を見るときに考えるべきこととか、あとは具体的な対策ですね。営業は止めるべきなのかとか、止める前に、あるいは止めている間にどんなことをやればいいのかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。別の音声やブログでもちょこちょこ情報を出しているので、その辺もちょっと合わせて見たり聞いたりしていただきたいなと思います。はい。で、大前提、これは、しつこいですけど、奥の考えなんですけど、大前提、感染は絶対に止まらないと思っています。まず、無理じゃないですかね。これは悲観的な意味ではなくって、普通に考えて、風邪だったり、インフルエンザだったりもそうですけど、ある程度一定まで行ったら、まず止まらないですよね。で、インフルエンザなんかも、ある程度のその治療薬とかあったりするけど、それでも基本的には拡散するじゃないですか。インフルエンザが、年間で1000万人ぐらいでしたっけね、確か感染するんですよね。で、1000万人って考えた時に、今の、コロナが今日、今これが音声撮ってるのが4月の12日の朝なんですけれども、この時点でもう数千人ですよね。でも 1万人いったとしても、それでもその1000倍は、広がる感じなので、インフルと比べるとですよ。だからここで止まるとは到底思えないので、悲観的な意味ではなくても、冷静に考えてもまず絶対止まらないでしょっていう、それの前提で考えた方がいいなと思います。で、政府がね、頑張ってくれていて、なんとかこう食い止めたいと、戦いだっていうふうに言ってるんですけど、食い止めるのはほぼほぼ不可能だと僕は思っています。だからそれを前提で考えていった方がいいんじゃないかなと思います。考えることとすると、今どのステージにあるのかと、そのステージで自分が何をやるのかと、あと世の中の流れが今どういうふうになっているのか、その辺ですね。で、僕がいつも見ている、毎日チェックしているサイトがあるんですね。いろんな情報ってネット上にあるんですけど、たまたまちょっとこれ見やすいなと思ったんで、これを見てるってだけなんですけど、東洋経済オンラインが出している、ビジュアル化してグラフにしてくれているのがあるんですね。で、全国の感染者数、患者数、退院数、PCR 検査人数、重症者、死亡者という感じで、あと年齢別にも出てたりするんですよね。これがどうしてもテレビとか、ネットニュースもそうですけど、今日何百人だったっていう数字だけバンバンバンバン出ていくと、もうひたすら不安が出てくるので、ちょっと冷静に今の状況って見にくいんですよね。なので、そういうのに踊らされないようにグラフで見るようにしています。で、この URL もちょっと貼っとこうと思うんですけど、で、どんな風に見てるかなんですけれども、まず感染者数と患者数と PCR 検査人数のこの辺なんですけれども、さっき言ったように感染者数ってのはまず増えるし、そもそも今、このサイト上では5902名になってるんですけど、実際に日本人で感染してるのって多分これの10倍とか普通にいるんじゃないかなって全然思ってるんですよね。つまり、この数字っていうのは、感染した人がこれだけ増えたよっていうよりも、これだけ感染してたことが分かったように近いんじゃないかなって思うんですね。実態はもうこれのもう何十倍っている中で、たまたまこの PCR 検査が進んでいくからっていうのもあると思います。で、なので、この感染者数と PCR 検査人数を比べながらいつも見ています。当然ですが、PCR 検査人数が増えていけば、感染者数が増えるのは当たり前なんですよね。だ、感染が増えたというよりも、感染が判明したに近いんじゃないかなっていう感じですね。そんな風に見ています。 だから、まあ、逆を言えば PCR 検査を全然やっていないのに感染者数がすごく増えていれば、感覚的にはちょっと拡散スピード広がってるのかなっていう捉え方になりますね。それから次が感染者と患者数なんですけど、感染者数っていうのは無症状の人も当然含まれているんですよね。で、患者になると症状に出ている人なので、まあこの感染者数と患者数もある程度は比例してくる部分なんですよね。実際グラフ見ているとやっぱりかなり比例していますね。で、人数の母数とかを見ても、例えば感染者が5900人ぐらいで、患者数が3800人ぐらいなんですよね。ということは残りの人は、発菌されていたウイルスが反応が出ましたってことなんだけれども、症状が出ていない人なんですよね。で、もう一つポイントがあって、この PCR 検査って新型コロナ専門の検査ではないんですよね。他のものでも反応することがあったり、偽陽性といって実際は菌がなくっても、ウイルスがなくっても、出てしまうっていう場合もあると。まあ、あと逆に言うと偽陰性もあったりもしますよね。だから正確ではないので、この数字自体は正直この何名っていうのは参考程度かなと。で、その偽陰性や偽陽性の、まあ、確率自体は大きくブレることはないって考えると、その今何人なのかっていうよりもペースとしてどうなのかなっていう方が大事なんですよね。はい、まずこれが前提で見ています。こういうふうに考えていくと、なんかテレビとかでね、その今日は何百人でした、明日も何百人になりますとかっていう、その数字だけで踊らされることがないんですよね。冷静に今早まってるのかな、鈍化してるのかなっていうふうに見ていきます。で、次に見ていくのは、退院数ですね。退院している人が順調に増えているかどうか、患者数が増えても退院数が増えれば、それだけ、順調に回復してってるってことなんですけど、まあ、現時点で見ると、退院数のペースよりも患者数増えるペースの方が早いので、これは何を考えるかっていうと、病院がだんだんきつくなってきてるねってことですよね。患者さんが増えていけば、まあ、隔離したりとか、この中に重症者がいれば治療しなくてはいけないというふうになると、病院がもうどんどん逼迫していくっていうのは、この数字の差でなんとなく肌感覚で分かってきます。だんだんこれちょっとこのペースでいくと、本当に病院ちょっともう回らなくなるなっていうのが数字で見えてきます。それから次に見るのが重症者と死亡者数です。これも結構重要なんですけど、例えば、このサイトでね、4月10日の、4月11日の感染者数が新規で656人ってすごい結構ブレイクしている数字なんですけれども、それに対して死亡者数が何人増えたかというと6名なんですね。他の日もそうかな。で、死亡者数の増え方は大体1日10人未満が多い。まあ、ほとんどそうかな。数人ずつポロポロっていう感じなんですよね。で、感染者も患者数も結構すごい勢いで伸びています。これはもう現実問題そうなっていて。で、さっき言ったようにこれって PCR 検査の人数がもう増えてるわけですよね。で、ここ増やすと当然感染している人も発覚する人も増えますと。症状ない人も入るから。さらに症状が出たからといって、検査を受けたりとか、治療が始まったりとかっていうので、その患者数も増えると。で、その反面死亡者数と重症者数はどうなってるのっていうと、実はここは人数的にはそんなに伸びていないんですね。まあ、じわじわぐらいかな。感染者と患者のこの上がり具合っていうのはグイーンって上がってってるんで、ここはもう止めようがないなっていうのがもうグラフで見れば一発でわかるんですけど、重症者と死亡者はそこまで大爆発してないんですよ。で、これ何が起きているかっていうと、まあ今ね、その BCG を受けている国は、もしかしたらなんか抗体か何かしらあるのかなんて言われているので、そこはちょっとまだ不明なんですけれども、それ以外で考えたら医療が今頑張ってくれているっていうのが大きいですよね。医療従事者の方々が、踏ん張ってくれているから重症者と死亡者がこう抑えられているわけですよね。ということは見えてくるのは、 今は病院の先生だったり看護師さんだったり、それ以外のその医療従事者の方々が今踏ん張ってくれているので、患者数が増えていっても死亡者や重症者が最低限度でとどめられているんですね。で、これが今のステージなんですよ。で、海外だとやっぱりものすごい勢いで亡くなる方が増えているんですけど、あれは何が起きているのかっていうと、もう医療崩壊が起きているからっていう可能性が一番大きいんですよね。まあ他にさっき言ったその BCG 云々とかっていうのももちろんあるかもしれないんですけど、まあ目に見て見えて分かりやすいのがその医療の方がもう回らなくなっちゃってるっていうところですよね。で、亡くなった方のご遺体とかを火葬で焼くこともできなくなっちゃっているみたいな国もあったりするみたいで、まあだからちょっとやっぱ医療の方が回らなかったり、他の部分その火葬場とかも回らないとかいろいろあるんですよね。なので日本の現状としてはそれの手前に今いますよということで、じゃあ何考えるのかっていうと、感染者と患者数を、特に患者数か、感染者はそんなに増えても、要は症状ない人がいても病院はやられないので、患者数ですよね。患者数、患者ですっていうふうに判断されて診断されてしまうと、まあ、隔離されたり治療になるので、で、ここで、医療がちょっともう無理ですって、回りませんってなる前に、やっぱりこう国とすると抑えたいっていうのがあるんですよね。今そんなステージにいるというか、そんなフェーズにいるというふうに、思ってください。で、まあ、この数字を僕は毎日見ながら、今どの辺のステージにいるのかなって考えてます。まあ、それがまず一つでしょ。で、その上でなんですけれども、だから まとめると、感染者数よりも、患者数、さらにもっと言うと死亡者とか重症者の方、ここの数字に目を向けるっていうこと、医療崩壊が、崩壊しないように頑張ってくれている、今どの段階なのかなっていうことですね。ベッドが足りなくなるとか、医療従事者が足りなくなるとか、あと人工肺のエクモ、あれもね、エクモもね、やっぱり操作できる人ってすごく限られてるらしいですね。だからその辺も回るかどうかとかです。で、そんな中、今世界ではいろいろ、そのさっき言いましたけど、 BCG を受けている人は、もしかしたらかかりにくい、もしくは重症化しにくいんじゃないかって言われていて、実際こうマップを出していくと、日本をはじめ接種している国っていうのは患者数が抑えられてるらしいんですよね。で、それがまだあくまでも状況証拠なので、実際どうなのかっていうのは今研究が始まってますね。臨床実験してるみたいなんですよね。だったりとか、いろいろありますね。あと寄生虫感染対策のなんかイベルメクチンっていう薬があるらしいんですけど、日本人が作ったもので、で、これももしかしたら効くかもしれないみたいな感じで研究されていたりとか、まあ今世界中で本当にね、いろんな薬、これが効くんじゃないか、あれが効くんじゃないかって一生懸命頑張ってくれてるので、なんとかね、早く見つかってほしいなと思いますね。で、さっきのそのグラフを見ながら見ていて、まあこれ奥の本当に感覚的な感じなんですけど、ステージとして分けているのは3つ考えています。で、ステージ1は弱い自粛、まあなんだろう、できる範囲で行動を減らそうよ、マスクしようよみたいな感じのやつですね。だいたい日本だと2月ぐらいにやっていた感じかな、がこれかな、2月から3月上旬ぐらいまでがステージ1のまあ弱い自粛だと。で、それだとやっぱり当たり前なんですけど、ちょっと止まらないと、感染者がね。で、ステージ2として今見てるのは強い自粛ですよね。ちょうど緊急事態宣言を出た前後あたりからかなと。特に、ご高齢の方と接する機会が多い方とかは、さすがにちょっとこの段階だとリスクが怖いなということで、営業自粛している人が、まあ、ポツポツ出てきていますよね。で、あとは、営業を縮小している人、営業時間短くするとか、既存の方だけをお受けしているとかっていうステージ2ですね。で、この先にあるのはステージ3はもう完全停止だと思うんですけど、今ここでだから判断として迷っている人がたくさんいるんですよね。自分のお店を閉めるべきかどうかとかって。で、これブログに書いたので、ぜひまだ見てない方は見ていただきたいんですけれども、正直これもう答えないんですけど、ですね、奥がブログに書いたものが、緊急事態宣言の中で営業自粛するべきかっていうブログなんですね。で、これ上げたのが4月8日、まあ、7日の深夜ですねに上げています。で、この段階では奥の考えとしては、結論はある程度、そのよっぽどの すごく対策をきちんと取っておけば、最低限の範囲では営業してもいいんじゃないかっていうのが奥の考えです。でこれは今この音声撮っている4月12日の段階でも変わっておりません。でポイントとしてはそのリスクを考えるっていうことと、あと自分自身の生きる手段をどう考えるかっていうところのそのバランスなんですよね。なぜなら本当ゴールがないから、どっちをやったら正解というのはないので、このバランスの中で今自分がどこに結論を出していくかなっていうことだと思います。で一応ブログにも書いてはあるので見てほしいんですけど、基本的にリスク 0% にしたければ、営業は止めると。で自分も家から一切出ないと、お客様も呼ばないというふうにしていくことなんですけど、まあリスクをなくしたいんであればこれになります。ただ問題が一つあるんですけど、それはさっきグラフの話をしたところでちょっと言ったんですが、感染は止まらないと僕は思っています。で緊急事態宣言をゴールデンウィーク明けぐらいまで、一応出すってことになって出してるじゃないですか。ちょっとわかんないですけど、僕の考えとしては延長する可能性が高いかなって思ってます。なぜならば、ここからさらに別の話になってくるんですけど、ちょっとマクロ的な視点で見ると、今世の中の流れがどうなってるのかなとか、ここはちょっといいかな、分かりにくいので先に言うと、その政府がその感染を止めたいとかなくしたいっていう方向で言ってるけど、あれは本当に奥の個人的な意見ですよ。政治家の方々も本当はいや無理じゃねって思ってると思うんですよ。多分もうだってこのグラフを見れば分かるよねって話なんですよ。これだけ急上昇しているのを鈍化させることはできると思うんですけど、減らしてってなくしていくっていうのはちょっと現実味がないんですね。で考えてた時に、本当によっぽどだから有効な治療薬が出来上がったり、しないとちょっと難しいんじゃないかなと。で出来上がるとしてもやっぱりその1年とか2年とかその長期スパンになるので、このゴールデンウィークまでの自粛緊急事態宣言だけでこのグラフ下がるかっていうと、まず下がんないと思いますね。で下がらないってことは、緊急事態宣言を延長する可能性が高いんですよ。で今のこのタイミングで営業を止めた場合、多分じゃあその緊急事態宣言を延長します、もう少しってなったら、そっから再開無理ですよね。ってなると基本的には今止めるっていう判断はもう無制限で止めるっていう覚悟でやるっていう感じになります。なので数ヶ月、半年、一年、お店を開かなくても耐えきれますっていう人は止めていいと思いますね。安全、リスクの方が、大きいので。ただ、そうじゃない場合は、ほぼ延長するの高いかなって、奥は思っているので、その段階で今止めると、再開の目処が全く立たなくなるんですね。じゃあ、それどこまで耐えられますかってなった時に、さっき言いました、自分が生きることとそのリスクのバランス感覚、ここが判断ポイントになってくるかなと思います。で政府とすると、政治家の人たちって多分無理じゃねって思っているんだけど、そんなこと言えないわけですよね。なぜなら世論がだんだん多い、早くしろよ緊急事態宣言出せよみたいな感じでもすごくなってきてるわけじゃないですか。それが悪いことじゃないんだけど、基本的には政府ってやっぱその世論を見ながら決めているし、あとご高齢の方々にとってはリスクが非常に高いので、その辺のご高齢の方々の状況も考えながらでやってるので、強めに絶対止めますって強めに言って、なんとかみんなの行動を緩やかにしたいから強めに言ってるだけで、基本的には止めきれるもんじゃないって思ってるはずなんですよ。で感染ピーク、ガーンって上がっていくピークがありますよね。そのピークを1日も長く後にしたいと、伸ばしたいと、ドーンっていうグラフをなるべく平坦に近づけたいって思って、そのために緊急事態宣言を出して、ちょっと行動止めてくれよみんなっていう風にやっているわけですよね。でこれの成果が2週間後に現れるので、緊急事態宣言終わってから5月の中旬以降、下旬ぐらいに、じゃあこのグラフどうなったっていうのを多分出すんですね。ただし PCR 検査人数を増やせば増やすほど、感染者数自体はまず減らないですね。まず無理だと思うんですよ。問題は、だから結局どこ見てじゃあ判断するのになってくるんだけど、 今の政府の感じと世論の流れいくと、正直冷静にどこで判断しますっていうのは決まってないんですね。みんな、感染者数に踊らされてるんですよ。実際、なんだ、都知事とかもね、頑張ってますけど、そういうのの記者会見とか見てても、感染者数、今日何人でした、今日は何人でしたって発表してるじゃないですか。ってことは、そこに目を向けてる限りは、これはもう当面は自粛というか、緊急事態宣言は、なんか消しようがないというか、だって感染者数は増えるんだもん。無理なんだもん。その絶対増えるって多分政治家も分かってるんだけど、そこにもう注目しているので、緊急事態宣言を止められないんですよ。だから結果的には海外ほどじゃないけれども、もうこのなんだ、皆さんちょっと行動を止めてくださいねっていうのは長期でいくと思います。じゃあ長期でなった時にみんなどうなるのって、みんなバタバタ倒れてっちゃうわけですよ。なんだ、経済的にですね、これどうなのと。で、そうなると次に考えるのは、その、あくまで日本だけの話ですよ。海外は、亡くなる方が非常に多いので、ちょっと別なんですけど、今の日本の状況から考えたときに、医療が崩壊する、追いつかなくなると、おそらく、お亡くなりになる方は増えると思います。ぐいっと伸びると思います。なので、そこをどのタイミングで考えるかなんですけど、まあ、どうかな。どのタイミングで判断するかなんですよね。で、あとね、あとテレビとかはね、視聴率を取りに行ってるっていうのもあるので、どうしても数字って出していくから、多分世の中のこの世論の流れ自体は、多分ね、止まらないんですよね。で、世論の流れが止まらないってことは、政府の方もそれを見ながらやってるので、この動き自体は止まらないんですよね。で、経済的な、ことをどう考えるかで、その新型コロナでお亡くなりになる方がこれから先何百人増えるのかなっていうのと、そこを極度に守りに固めすぎて経済的に破綻をしてしまう方がどれだけ増えるのかな、そのバランスなんですよね。で、奥の音声聞いてくださっている方は、絶対にどんなことがあっても、お金がなくなろうとも、生き延びてってほしいと思うし、絶対大丈夫だと思ってるんですけど、やっぱり世の中には、経済的な問題で、自ら命を絶つ方とかも出てきたりするわけですよね。で、不景気になればなるほど自殺者っていうのはやっぱ増えるので、これでもし、経済が完全にもっともっとどんどんどんどん止まってった時に、みんなが、共倒れするような感じになってしまって、自ら命を絶つ方がめちゃくちゃ増えたら、なんかコロナで亡くなる方を減らすために頑張った結果、自ら命を絶つ方がめちゃくちゃ増えましたみたいな、とても悲しいことが起きちゃうわけですよね。だから、とにかくバランス感覚なんですよ、これって。今、ものすごくバランス感覚を試されている感じがしますね。ちょっと話があっちゃこっちゃ言って申し訳ないんですけど、なので僕自身は今マクロな視点では世の中の今世論とかがねどうなってるかな、それに対して政府はどう動いてるのかな、どこを見てるのかなっていうふうにマクロの視点では見ています。で、コロナに対してのマクロな視点は、これはちょっと賛否両論あるので、ご批判いただくかもしれないんですけど、あくまでマクロな視点で、しかも日本において限定、本日限定ということです。限った、条件限った中でですけど、そこまで危険なウイルスではないっていうのが奥の考えです。で、それは、なんだ、その亡くなってる人がいるのになんてこと言うんだお前はって思うかもしれないですけど、あくまでもマクロな視点で数字だけを見た場合です。さっきご紹介した数字ですね。どこだっけな。開いたのが、亡くなった方の数字を見たときに、その感染者数と患者数と検査人数とこの辺の伸びに対して、お亡くなりになった方の伸び方がめちゃくちゃ少ないわけですよ。なので、そう考えていくと、医療の方々がやっぱり頑張ってくれっていうのは大きいんですけれども、今のところ日本においてはそこまで危険なウイルスではない。っていう状況に今なってますよってことです。それがまず一つ。これは冷静に見なきゃダメですね。感情で物事見ると危ないからってなるので。 で、それに対して次、ミクロな視点で見たとき、こっちになると捉え方変わってくるんですね。ご高齢の方とか基礎疾患がある方にとっては脅威のウイルスなんですよ。やっぱり このミクロに考えると、いやいや危険だよって話なんですね。だから僕の中ではめちゃくちゃ危険なウイルスであり、そんなに危険じゃないウイルスだっていう相反する捉え方を常に2つ持ってます。じゃないとどっちかに引っ張られるから。実際世の中見てるとそうですよね。いや大したことないでしょ別にって、そんな病気を持ってる人とかじゃなければそんな死んでる人いないしねみたいな感じで、世の中特にまあ若い人もそうだし、ご高齢の方でもいらっしゃるかな、マスクしないで歩いてたりとか普通にお出かけしてる人とかいますよね。まだ何してるのっていう話じゃないですか、その人たち見ると。だこういう方々はその今奥が言ったそこまで危険じゃなくないっていうの、それだけを頭に持ってるってことですよね。で逆にやべえだろうって言ってそっちだけを頭に持ってる人はもう過剰反応するんですよね。もうちょっとでも緩い人を見るともう叩いたりとか、まあちょっとそこまでやるっていうぐらい、まあ守りを固めることが悪いことじゃないんだけど、ちょっとピリピリするわけですよね。緩い人がいるとなんかちょっとやっぱり批判したりとかするわけですよね。で僕は見ていると正直どっちも違うんじゃないと思っていて、いや両方あるんだから、そのミクロで見てる人とマクロで見てる人を叩いてる場合じゃないだろうって思うんですよ僕は。いやだって両面あるんだからって。だからこのバランス感覚を持ってる人が非常に少ないなっていうのが、ちょっとまあ僕としてはこれが実はコロナよりもちょっと怖いなって思ってるんですよね。こういう風にして2つを見ていくっていうのはすごく大事です。はい。でまあ、この辺は結構ね考え方みたいな話をしてきたので、本当に人によって捉え方あると思うんですけど、僕がよく幸せ系マーケティングとか、自分軸や他人軸のバランス大事だよとかいろいろ言ってるじゃないですか。で昔から僕のメルマガや音声とかいろいろ聞いてくれてる方はご存知の通り、基本的にバランスの人間なんですね。僕はバランス重視なんですよ。それはなぜかというと、偏った方が分かりやすいし突出して行動しやすいんだけど、偏った結果、良い判断をできる人ってあんまり見たことないんですね。なので、物事の両面を見るとか、多角的に見るとか、っていうことをやっていく方が踊らされないんですよね。で、自分で判断ができる。ですよね。で、こういうことができると、ちょっと余談になっちゃうんですけど、こういう今回は新型コロナの話ですけど、自分のビジネスとかお仕事とか人間関係とか、いろんなところでもね、生きてくるので、こういうふうに冷静に、数字を見てみる、声を見てみる、で、全体をミクロで見てみたり、マクロで見てみたりっていうふうにして、切り替えて物事を見ていく。そして、頭の中で今どのステージなのかなっていうのを冷静に、切り分けていくっていうふうにやっていくといいですね。あとはメリットとデメリットみたいなところも必要ですね。で、最後になりますが、じゃあ具体的に対策しておきたいことなんですけど、今まですでに記事とか音声とかでいくつかも出してるので、そちらはちょっと各自で見ていただきたいなと、聞いていただきたいなと思います。それにプラスなんですけれども、一応ですね、緊急事態宣言がもしゴールデンウィークあたりで解除、予定通りもしされた場合なんですけれども、今の時点もそうかな、新規のお客様を止めるっていうステージに、まあ、まだ入ってない方は止めてもいいかもしれないですね。普通に営業するっていうのがまずは前提であって、ちょっとそのリスクの方に目を向けて、新規の方は当面お受けしませんにして、既存のお客様だけ OK にするっていう営業の仕方もスタイルとしてもありますよね。でそこからさらに行くと営業時代を止めるっていう感じだと思うんですけど、今まだ新規を止めていない方は、今すぐ止めましょうとは言わないです。人によって状況が違うので。ただ新規止めようと思った時にすぐできるように準備はしておくといいですね。ホームページなりブログなりっていうところに、こういう事情によりご新規のご予約を、一旦ストップさせていただきますっていう記事を下書きで作っておくっていうこと、でそれを作っておいて、あもう今かなって思った時にはそれを出す。で、ブログやホームページや SNS やいろいろねツール使って出してくださいとか それからあとやっておきたいことは、そうちょうどね、あのご意見が出てきたんですけど、あのお客様の方がさっきの、ミクロとマクロの見方で言うと、マクロで見すぎちゃってる人、そんなに危なくないな、な意識な人って、いくらお店側の方が、すごく対策をしっかりしていても、例えばマスクしてきてくれないとか、まあ今の時期マスクしない方をお受けするのはちょっとなるべく避けた方がいいと思うんですけど、それと別に、あとスマホを触る方って多いと思うんですね。なので、できれば、うちのお店はこういう対策をしておりますっていうのを出している記事とかページの中に、お客様へのお願いということで、こういうコロナとかウイルスの感染ルートで今、実は非常に多いのがスマホの操作ですと。で、そこで、大変恐縮なのですが、お客様の安全を守るため、店内では、スマホの操作をお控えいただきますようお願いいたしますって、赤太字にして書いておく。まあ、それをさらに、例えばご予約いただいた方の、返信メールとかにも書いておく。っていうふうに、あと、なんだろう、お店の入り口とかにも書いておく。これもやっておくといいですね。せっかくね、お店側がしっかり消毒してるのに、来たお客様がその場でスマホペタペタペタペタ触って、で、その手でもし触られちゃったりすると、おー、せっかく消毒したのにっていうのを繰り返すことになるじゃないですか。だからちょっとこれはお願いしておいた方がいいかなって思います。それから、さっきのステージ1,2,3でいうところの、もう私は止めようというふうに思った方、この辺はね、あの各自のもう最終的な自分の判断なので、正解がないから、あの奥から今止めましょうとか止めちゃダメですとかそういうことは言わないんですけど、あくまで奥は今は、まだ強い自粛ステージかなと考えているんですけど、それでも止めますって決めた方の場合ですけど、あの休業中のつながりはなるべくお客様とつながって、つながりは持っておいてください。例えば普段やってるような LINE を配信するとかニュースレター配信するとか、そういうのはもちろんのこと、そこまで止めると本当お客様とつながりなくなっちゃうので、営業再開するときにお客様本当来なくなっちゃうんです。来なくなっちゃいますからね。あとは普段やってないことをやってみてほしいんですね。あの実際集まるかどうかちょっと別で、もうしつこいですけど、オンラインを使ってなんかできないかなって、もう商売じゃなくてもいいです。あと商売になるものはもちろんやった方がいいですよ。その物販をやるとかオンラインでサービス提供するっていうのは、これまた別の音声で言ってるのでそっちを聞いてほしいんですけど、有料じゃないものもぜひやってみてほしいんですね。なんか無料でもいいので、でつながりをとにかく維持しておくっていうのはぜひやった方がいいですね。でそれをやっておくことで再開するときに、戻ってきてくれやすい関係を維持できますね。もしよくがサロンオーナーさんだったら、教室の先生はまあ分かりやすいな、サロンオーナーさんみたいなのだとしても、集まるかどうかは別として、オンラインでお茶会的なことやりますね。お話し会というかで、例えばネイルサロンだったら、そのネイルのケアについてちょっとプチアドバイスしますとかでもいいし、もう何でもいいんですよ。とにかくこう話せる場を作っておく。でこれを逆手にとって お客様同士の横のつながりをつながるチャンスって捉えてもいいし、なんかやっておきましょう。でそういうことをやるっていうのと、あとはそうだな、そのくらいかなと。他の音声にも話していることもいっぱいなんで、まあちょっとしつこいですけれども、ステージを奥は分けていて、ステージ 1,2,3 と考えていて、ステージ2の今は強い自粛の段階かなと思っています。でこれが、じゃあ完全停止した方がいいんじゃないって思うステージ3はどこで判断するかっていうと、奥の中でも決めてます。医療が回らなくなって、亡くなる方がガンと増えてきたらですね、ここはちょっと、まあ、どのぐらい増えたらっていうのは何とも言えないですけど、グラフを見た上に、その検査人数や感染者数や患者数や、あと退院数とか全体の数字を見て、そのバランスに対して死亡者数が、あ、ちょっとこう伸びすぎだよねこれってっていう段階に入ったらかなと思ってます。でね、こうかな。もしこれを聞いていただいて、いやそんななってからじゃ遅いでしょうっていう意見も絶対あると思うんですよ。でそう思っている奥武氏も心の中にもちろんいるんですよ。だからなんでそうしてるかっていうと、さっきからもう何回も言ってるけど、マクロとミクロの、 視点の両方から見てるからなんですよね。で、危険だよっていう方に集中してやるならもう止めた方がいいに決まってるんですよ。だけど、それ以外の部分で見た時にバランス取れるのかなっていうのが僕は怖いです。仕事が経済が止まっちゃってそれで生きていけなくなっていく人が爆増していくっていうのも可能性としてはかなりあるわけなので、そのバランス考えた時に今ステージ3じゃないって僕はちょっとあんま言いたくないんですね。で、その代わりできることとして、やっぱりその患者数とか感染者がなるべく増えないように、止めるのは無理だけど増えないように、本当に不要不急の外出はもう絶対しないっていうこと、マスクは絶対当たり前、それから手洗い一日何回でもやる、消毒も何回もやる、もう僕も手荒れまくってますね、今ね、ボロボロになってますけど、それでもやってるんですよね。それでも防ぎきれないわけで、感染しているかもしれないし、発症するかもしれないんですけれども、そこまでやってます。で、それをやるっていうこととか、そうね、まあ、でも仕事上どうしても必要な場合は人と会うっていうのをやっぱやってるわけですよ。これも全部止めちゃうと本当にどうにもならなくなっちゃうわけなんで、そこですよね。サロンの方とかもそうだし、そのお客様と直接体触れる方とかも本当に怖いとは思うんですけど、そのバランス、今日お話をした中で、じゃあ自分の経済状況、いろんなパターンを考えて、これ緊急事態宣言がゴールデンウィークで止まった場合はじゃあ営業を再開するのか、止まらなかった場合はじゃあどこの段階で自分は判断をするのか、どこまで持つのかなどなど、いろんなことをトータルで考えていく。それから考えた時に、その給付金とか、なんかお金をね、国からもらえるやつとかあるじゃないですか。それがじゃあ今の自分の段階でどうなってったら、対象として申請できそうなのかっていうのも考えるわけですよね。だから今って考えることがたくさんあるので、どれか一つだけ考えてむやみやたらに不安になるんじゃなくって、一個一個を紙に書き出していってみて、今こんな状態、あんな状態、これがこうなったらこうかなって自分の中で判断基準を作っておくといいです。判断基準がないととにかく不安になるので、まあそんな感じですかね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、まあ、僕はこんな感じで日々データを見ながら、コンサルとかスクールのメンバーさんたちにアドバイスをしています。で、最後はちょっとですね、コンサルとかスクールのみんなへのちょっともうお願いになっちゃうので、他の方は関係なくなっちゃうんですけれども、今コロナ関連の質問ってちょっとね、やっぱり多くて、で、通常の相談にプラスそれも来ているので、ちょっとねごめんなさい、追いつかないんですね、個別にいただくものが。で、同じような質問が非常に立て続いているので、個別に同じような回答をしていくとちょっと回らなくって、どうしようかなっていうのがあるんです。なのでこういう感じで音声を取ったっていうのもあるんですけれどもグループページの方で、コロナ関係ちょっとこっちにまとめて質問してもらえますかっていうのを書いているので、ちょっと個人的なことをね、書かなきゃいけないから、これはみんなに見せたくないっていう人はまあ仕方がないんですけど、そうではないものとか、あとなんかまあ人によっては状況がむやみやたらに他の人になんか不安を煽っちゃうかもしれないので個別に送りますみたいなのもあるかもしれないので、それはいいんですけど、通常のコロナに対する対策、こういう時どうすればいいですか、ああいう時どうすればいいですかっていうのはちょっとそっちにまとめていただけると非常に助かります。そうすることによって似たような質問をしている方がたくさんいるので、あ、なるほど、こうすればいいんだっていうのがそこを見れば一発でわかるわけですよ。僕が一人一人返していくともう追いつかなくってちょっとこの土日も全くもう休めない状況に今なっていて、まあ、いんですけど別に休めないのは、普段仕事してるんで休みの日も。ただちょっと回らないくなっちゃうと、通常相談の方の返信まで今ちょっと滞り始めちゃってるので、その辺大変申し訳ないのですが、特にそのチャットワークでね、コンサルのメンバーさんの場合いただいていたりするんですけど、緊急相談窓口でメッセンジャーとかも設けてるんですけど、まあ、緊急といえば緊急も知らないけど、今日判断しないとどうにもならないみたいな、もう超緊急じゃないものもメッセンジャーでやっぱり不安があるからみんな送ってこられるんですけど、そうすると緊急相談窓口も回らなくなってくるんですね。っていうのがあるので、各自改めて今のこの自分の質問って今日返事もらわないとダメな基本との緊急なのか、通常のチャットワークでもいけるものなのか、あるいは自分である程度判断しても平気な 内容なのかとか、その辺を、考えながら送っていただけるととても助かります。もちろん質問しちゃダメってことじゃないので全然送っていただきたいんですけど、やっぱり緊急な状態なので、僕もなるべく精度の高いアドバイスを、差し上げたいので、いつも通りね、って考えていくと、今のボリュームからいくとちょっと全員に返事が追いつかなくなってきてしまうので、その辺考えながら、ご質問いただくととても助かります。ものによってはコンサルトスクールのメンバーさん限定の音声とか、メルマガの方で回答していくものも出していこうと思っているので、そっちもメールのチェックとかしてください。あとグループページの方でも情報を流していくので、メンバーさんたちはそっちもチェックしててください。でメンバーさんたちとかじゃない方々、一般の読者さんに関してはこういう感じで音声をたまに出していこうかなと思っていますので、また聞いてください。ご質問などあったらバシバシ送ってください。ご質問送っていただいた方も僕も回答しやすいのでお願いします。ではでは以上です。奥武史でした。